冬の虫、藤林太郎。欠席、その二文字を迷わず丸で囲んだ。までは良かったけれど、後が続かない。今年の同窓会は新年会を兼ねております。不参加の方につきましては、近況のご報告だけでもお書きいただければ幸いです。起き抜けに妻が差し出したはがきを遠目で睨みながら、しばし逡巡する。空白に何か書き出そうにも、素直に主語が出てこない。私って始めるのはどこか仰々しい。そんな立派な生き方はしてこなかった。かといってまさか俺って始めるほど傲慢な暮らしもしてこなかった。それならやっぱり僕で書き出すのが無難だろうと独り決めした後で、こいつがやっぱり一番いけないような気がする。定年した60過ぎのおっさんが僕で語る文章ほどうさんくさいものはない。面倒だ。これまで一度も参加しなかった中学の同窓会だ。剥げ上がった額にシワを集めて、今さら退屈な近況を書き綴ってみたところで、金釘文字の打文なら気に留める相手もいないだろう。あら、行かないの？乱暴に投げ出した案内はがきを見とがめて、妻の和子は静かに雑煮の箸を止めた。首だけでうなずいたついでに、新しい年賀状に手を伸ばす。彼女が先回りして荒読みしたのか、あとはめくるたびに儀礼的な印刷文字が鳥のトサカの上で踊っている。薄っぺらな束だから大した暇つぶしにもならない。定年して初めての正月がこれほど退屈だとは思わなかった。一人で出かけた初詣はサクサクと昨日済ませてしまった。引いたおみくじが災いしたのか、東京へ嫁いだ一人娘は今年も帰ってこない。本を読もうにも、年末に踏んづけた老眼鏡は壊れたまま違い棚の隅っこに鎮座している。メガネ屋が開くまでアガサ・クリスティの犯人を捕まえる術がない。さて困ったと思ったら、一枚だけ見覚えのある手書きの文字が飛び込んだ。危なっかしい視力でもその癖文字を見逃すはずがない。定年を機会に去年の4月からあの昆虫館の館長をやってます。そろそろ冬の放浪癖は封印いたします。昔のようにナナちゃんもぜひ一度ご来館ください。気まぐれなタガメくんが心よりお待ちしております。鳥はどこにもいない。頭をもたげたバイオリン虫がじっとこちらを見つめている。去年までボルネオやブラジルから送ってきた絵はがきはもうずいぶんたまってしまった。今年はその残りでも使ったんだろう。ねえ、一度聞こうと思ってたの、ナナちゃんってあなたのあだ名？座卓に置いた昆虫写真の絵はがきを箸を持たない左手で、妻は気味悪そうに裏返した。ナナちゃん、もう40年以上も会わないのに、あいつはいまだにそう呼ぶ。めったに命中しない凶をおみくじで見事に引き当てるような男だから、ラッキーセブンのナナではない。もちろんナーナでもない。いつも緩慢で目立たなかった少年に彼がつけたあだ名がこともあろうにナナフシ。 別に擬態や保護色を使ったつもりはないが、臆病な少年はその頃からひっそりと教室の隅っこで生息していたらしい。お雑煮食べながら読む年賀状やないわね。彼らしいがな。とうとうはいつも高校の教師を定年退職したみたいや。ああ、あの生物の先生？夏ばっかり追いかけて冬を知らん人でしょ？けだしい名言。教えていた高校が冬休みに入るとタガメは決まって日本を飛び出した。年賀状代わりの絵はがきはいつも珍しい切手を貼ったエアメールで届いた。それでも毎年たった一枚届く律儀な便りが彼との思い出をしぶとくつないできたのだから、今年のバイオリン虫もまたあの羊羹の木箱で飼う羽目になるだろう。去年から昆虫館へ落ち着いたみたいや。正月が明けたらお前も行ってみるか。ここからやったら1時間もかからへん。あら、同窓会より昆虫館の方がええの？私の虫嫌い知ってるくせに。誘った相手が悪かった。根っからの虫嫌いに加えて編み物好きの外出嫌い。取り柄といえば小さな貧乏に抗わない寛容さぐらいで、今の彼女にはテレビ画面のお笑い芸人の方がよほど面白いらしい。正月からことさらそれを咎める勇気はないが、笑うか食べるかどちらかにしてほしい。これまでだって寂しい退職金と同じように二人の会話は大した利息も生んでこなかった。遅い見合い結婚でお互い大きな期待はしなかったから、なんとか今日まで連れ添ってこれただけのこと。振り返ってみれば間延びしたニダースの干支が横たわる。ほんなら一人で行ってくる。どうぞ。おかげで妻との会話にも主語はない。結局老眼鏡は駅前で新しいのを買った。年始めの客に気前よく値引きしてくれた店主の豪気にほだされた。というよりもこいつがなければ時刻表もおぼつかない。よーお似合いです。善良そうな営業トークを尻目に阪急電車の階段を上る。いぎたなく冬布団にしがみついていたせいで寒風を避けた駅そばのプレハブは昼食をかき込む立ち食い客で大繁盛。そこから吐き出された男たちが滑り込んだ列車めがけて勢いよく飛び乗った。やっと確保した座席から車窓を覗けば、だらしなくむくんだ自分の僧帽が映る。スケッチの残骸に埋もれて大した出世もしなかった男の顔は、まあこんなものだろう。最後は身の丈通り家電メーカーのデザイン室でひっそりとやり過ごしてしまった。一回り若い部長のお情けでそのまま食卓に残る記録はもう残っていなかった。それこそ奈々ちゃんらしい終わり方だった。ぽつねんと乗り換えた視線に思ったほどの人影はない。まったりと腰掛けた座席は駅名を数えるたびに乗客が薄くなる。閑散としたその終着駅で降りるまで誰も乗り込んでこなかった。もみじ狩りの時期を過ぎてしまえばただひっそりとした北摂の田舎町。冬にここを訪ねる観光客はほとんどいない。日本の冬を抜け出したタガメは取ってつけたようなこの寂しさをもう忘れてしまったかもしれない。あいつはいつも黙々と夏を追いかけていた。冬休みだろうが 穴の開いた虫取り網をその浅黒い手から離さなかった。色の抜けてしまった里山にまで命の気配を探していた。そして雨の日は決まって痩せっぽっちの少年を昆虫館へ誘った。ここからあの隠れ家は近い、ちょっとその気になればいつでも来れたのに、気づけば忍耐と労働の二毛作、振り返る余裕はなかった。改札を抜けた途端、細いだらだら坂が続く。見上げた冬空にもちろんタコの影はない。馬糞の匂いを振りまいた観光馬車はもう営業をやめてしまったのだろうか。いくつか並んだ国定公園の標識だけがやけにかまびしい。青い矢印を頼りに、まだ面影の残る狭い遊歩道を背を丸めて登る。両脇に並んだ土産物屋の瓦屋根は二度ほど角を曲がっただけで、たちまち冬枯れのもみじに変わってしまった。その細い枝先に記憶の紅色を塗ろうとしたら、懐かしいクワガタのモニュメントが不意に現れた。黒々と磨かれた真鍮の光沢も勇ましい。確かタガメもここへ来るたびに、この巨大な背中をおまじないのように三度ばかり撫でていた。観音開きだったガラス戸はいつの間にか自動ドアに変わってしまったらしい。やっと見つけた自販機の入場券は多分隣の受付で渡すのだろう。館長はおられますか？
どちら様でしょう。
若い美人が相手でも、うろんな視線に今さら戸惑う年ではない。ポケットから取り出したバイオリン虫の絵はがきをここぞとばかりカウンターの上に置いた。
少々お待ちください。
癖文字の効果てきめん。彼女は陰銀に一礼しただけで奥の部屋へ引っ込んだ。磨かれた鏡面の黒壁に一人残された自分の立ち姿が反射する。出がけに和子が勧めた手編みのマフラーはやっぱり派手だったかもしれない。いくらエメラルドグリーンが好きでも、娘のセーターを編んだアマリートでジジイの首を飾るのはやめてほしい。ナナちゃんか？慌てて外したマフラーは隠す暇もなかった。もっと感動的な再会を期待していたのに、タガメみたいに平べったい顔は何ともあっけなくカウンターの向こうに現れた。ほんまにあのナナちゃんか？
うん、年賀状見てちょっと寄ってみた。
オールバックの銀髪をなでつけながら、彼はもう一度こちらを確かめた。
ハゲ上がってしもたからわからんか。いや、やっぱり七不死やんか。そのオーラのない顔、昔と変わってへんわ。
そっちこそ。悪意のない毒舌は昔と少しも変わっていない。
そうか、ほんまに来てくれたんやな。まあ積もる話もあるやろけど、せっかくやからちょっと館内を見てえな。アマゾンから持って帰った昆虫の編集もいくつか展示してみたんや。
言い終わるのももどかしく、彼は強引にこちらの手を引いた。行き当たりばったりのマイペースにも一段と磨きをかけたらしい。
前の館長がほれ、去年の2月に倒れてしもてな、俺定年間際やったやろ。ここの校長がな、ここを紹介してくれたんや。早いもんやな、このタガメで4代目や。
相槌を打つより先に饒舌な早口が飛んでくる。それにも増してさすがは南米のジャングルで鍛えた健脚、歩く速さが半端ではない。子供たちの間をすり抜けながら
一通り館内を引き回したその足で一番奥まった陳列台へ誘った。
ほら、これが俺の捕まえてきた編集や。
そっちの薄葉紙切りは左右の羽の模様が違うやろ。
こっちのモルフォチョウはいわゆるニューハーフやな。
左の羽はオスの形で、右はメスの形状をしとる。
何の意味があってこんなことしよるんやろな。
聞かれてわかるはずもない。いかにも感心したような擬態を返すだけで精一杯。取り出した老眼鏡はそっと元のポケットにしまった。横手からいきなり甲高い子供の声が割り込まなかったら、もう少し上慢な口舌に付き合わされるところだった。
それ館長が捕まえたんやろ。
なんや君、今日も来とったんか。
背伸びした色白の利発さが公然とタガメ館長に向いている。
僕な、昆虫博士になりたいねん。
そらまた頼もしいな。
ここで勉強したらなれるやろか。
子供はみんななりたいもんになれるんや。
館長もなりたいもんになったん？
大人はなれるもんになるんや。
平べったい顔に並んだ糸引き目をもっと細くして、彼は何とも来楽に笑った。思えばこの笑顔が見たくてわざわざここへ出かけてきたようなものだ。ずいぶんたくさんの顔を忘れてしまったのに、あの日のタガメだけはこの年までずっと笑ってきた。絵はがきが届くたびに彼はいつもその後ろで笑っていた。
君も虫が好きなんか？
驚いて振り向いた教室の隅っこで、扁平な顔が照れくさそうに笑った。
それ、ミノガの幼虫やねん。夏になったら、オスは浮かしよるけど、メスは一生そのミノの中で過ごしよるんや。
打撲の桜に張り付いた灰色の塊は、冷たい山おろしの下で、頼りなく揺れていた。見比べた図鑑の絵は細密なだけで少しも似ていなかった。だから学校の図書館で見つけた父の名前は右手でそっと隠した。その頃、父はまだ売れない絵描きだった。本の挿絵を描きながら巷から消えた紙芝居の埋め合わせに図鑑の小さな仕事も引き受けていたらしい。府営住宅の三畳間から抜け出して、朝早くから昆虫館へ出かける父の背中を今でもはっきりと思い出す。
僕な、この町のファーブルやねん。虫のことやったら何でも聞いてや。
それまで大した会話もしてこなかったくせに、その日に限ってタガメは軽口だった。
黙り込んだ少年の肩をポンと叩いた勢いで、まじまじとこちらの顔を覗き込んだ。
君、いつもおとなしいな。なんか七不思議みたいやわ。
ひょろひょろと背が高いだけの小学生は、まだ七不思議を知らなくて幸いだった。いくら臆病で無口でも、そいつの正体を知っていたら、さすがにいい気はしなかっただろう。
僕な、うちにいっぱい昆虫を飼うてるんや。その中に水槽のタガメもおるんやけどな。
お父ちゃんがお前はそれにそっくりやって言いよるねん。
まあそういう本人がタガメみたいな顔やから、そらしゃあないわな。
雄弁にまくし立てた彼の声は、その後も熱っぽく昆虫の知識をひれきした。
君もお年玉もろたんやろ。今度の日曜日一緒に昆虫館へ行けへんか。
机に広げた図鑑のおかげで、どうやらそれなりの昆虫マニアだと勘違いされたらしい。あそこにはな、1500種以上の昆虫がおるねん。図鑑よりもっとすごいねんで、何遍行っても覚えきれへん。
それが昆虫館へ彼と出かけたきっかけだった。特別昆虫が好きだったわけではない。タガメの大げさな物言いに貧弱な好奇心を触発されたわけでもない。父が黙々と通ったその場所を一度は自分の目で確かめてみたかったのだ。
父は寡黙でほとんど家族と話さなかった。彼が教えてくれたものといえば凡庸を補う勤勉さくらいだろう。その上母はいつも臆病だった。彼女の頭には自分で勝手に作り上げた不幸な物語がたくさん詰まっていて、外界の事故や流行り病からできるだけ一人息子を守ろうとした。やらなければいけないことよりもやってはいけないことに手厳しかった。宿題や歯磨きには寛大で、冒険や買い食いには口うるさかった。おかげでそれまで本物の昆虫の手触りを知らなかった臆病な少年はにわかに昆虫館の虜になった。そこには父の平凡な図鑑からは拾えなかったおびただしい命の手応えと色彩が陳列されていたからだ。
これがコーカサスオオカブトで、そっちのはヘラクレスや。日本のカブトムシよりずっと大きいやろ。でっかい自然の中ではな、虫も自由に大きなりよるねん。みんな周りの環境に合わしよるねん。ほんでな、ちっとも無駄なことしよらへん。
その時、得意げに微笑んだタガメの顔もはっきりと覚えている。算数の時間はうつむいてやり過ごすくせに、この時ばかりはいっぱしの哲学者の風貌だった。
その隣におるやつが虹色クワガタや。タマムシみたいに綺麗やろ。
女の子にモテたいからこんなことしよるねん。
せやけど七不思みたいに天敵の目を盗んでわざと目立たんやつもおる。
すごいやろ。どっちを選んでも自然はな、先生みたいにこううるさいこと言いよらん。
饒舌が寡黙を受け入れたのか、臆病が聡明に憧れたのか、その日から二人は急速に近づいた。
タガメの言葉を借りれば、全く違う資質が多様性を受け入れて、お互いを引きつけたらしい。
タガメは標本を見比べながら、その細い目を触覚にして、本能的に宇宙の法則を探しているようだった。ナナフシは、もっと単純に自然の造形の巧みさをスケッチブックに拾っていた。
タガメは生物の教師になり、ナナフシは工業デザインを選んだ。その道が、あの観音開きの扉につながっていたことを、当時の二人が知るはずもない。お互い他に大した友達もいなかったから、中学に進んでも時間さえあればどちらかが昆虫館へ誘った。
タガメは自分の好奇心にだけ忠実で、ナナフシは相変わらず悪意や蛮勇に臆病だった。そして、見事に人付き合いが下手だった。今思えば、二人がお互いを受け入れた本当の理由は、多分、わがままな孤独が、戦弱な孤独に寄り添ったのだろう。
なあ、タガメ、あのクラブの先輩、小さいくせになんであんなけ偉そうにしよるんや。なんか頭も悪そうやで。 昆虫やったら真っ先にふるい落とされるやつやろ。
そんなんまだましや。
ヘタレの男前がなんであんなにモテるんや。自然界のメスは普通もっと強いのを選ぶぞ。
人間の多様性は底なしやな。
二人ともまだ感情の幼虫だった。
そして父が隣町に引っ越すまで、その昆虫館は二匹の隠れ家になった。
館長はちょっとこちらに目くばせしてから、ゆっくり少年の手を引いた。仕方なく追いかけた背中は、包丁館に続く小さな非常口の前で止まった。
君、これからな、最初の日曜日だけここからおいで。裏のインターホンを押したら館長室につながるから、館長じきじきにお迎えに上がるわ。こんだけしょっちゅう通ってたらお小遣いも大変やろ。
ほんまに？かまへんの？
他の子には内緒やで。未来のファーブルへの投資や。
その入り口は、かつて初代の館長が月に一度だけ自分たちを迎え入れてくれたドアだった。よみがえった記憶はすっかり酸化の進んだノブほどまだ風化していない。塗り替えられたペンキの向こうに、ここをくぐった幼いタガメの背中もまだ新しい。いつからか彼はこのドアを善意の扉と呼んでいた。
ほら、ここは裏庭につながってるやろ。
浅黒い手が開けた扉の向こうは、ただ石漠とした冬の原。色あせたツツジの灌木にかがみながら、タガメはまた少年の手を引いた。
これ見てみ、カマキリの卵巣や。そっちの落ち葉をめくったら、テントウムシとかオサムシも見つかるはずや。目立たん場所にもいっぱい昆虫はおるやろ。それを観察するのも昆虫博士の仕事や。ここで冬に試されて生き残ったやつだけ夏の扉を開けよるねん。
少年の白い手を離して、タガメはしっかりとした脚力で立ち上がった。
ナナちゃん、包丁館でちょっと時間潰しといて、あと1時間もしたら閉館や。せっかくやからうちに寄っていき。もみじの天ぷらが意外と熱燗に合うね。
残念ながら時間だけは腐るほどある。ましてやもったいぶった遠慮を返す相手でもない。気持ちよくうなずいたつもりだが、こちらの顔を確かめもせず、彼はそそくさと非常口の向こうに消えた。少年はまだ卵巣の感触を確かめるのに忙しい。そもそも彼の眼中に七不死の影はなかったらしい。声をかけるのも気が引けて、漫然と向かったガラス張りの入り口は、これもやっぱり自動ドア。帰り自宅を始めた子供たちが我先にそこから飛び出した。独り占めした視界に気まぐれなゴマダラチョウが2匹3匹と迷い込む。冬を知らない人工孵化だから、そろそろ年金目当ての冬眠親父には、この華やかさがかえって暑苦しい。ベンチはもう大きなスチールデッキに変わってしまった。たった一度だけ、父と並んで座った長椅子は、確かもっと小さな白の木製だった。あの日、この場所で蝶の乱舞を追いながら、最初に話しかけたのは珍しく父だった。ここへ誘ったのも父だった。お前、映画好きなんか？
ほれ、
引っ越しの段ボールによーけスケッチブック詰め込んでたやろ。捨てるには多分タガメとの思い出が多すぎたのだ。あの昆虫ここで描いたんやろ。ほんまに映画やりたいんやったら今からでも絵画教室に通った方がええ。お父ちゃんはちょっと始めるのが遅かった。絵は好きやけどお金にならんやろ。唐突な父との会話が妙に気詰まりだった。ぶっきらぼうに答えてもあの日の父はなぜかひょうひょうとめげなかった。好きなことがお金になるほど世間は親切やない。運が良かったらそんなもん後からついてくる。貧乏は真面目にやるもんや。画家を諦めた父らしいセリフだった。画学生時代の友人に誘われて隣町でペンキ屋を手伝う心づもりはその時もう決まっていたらしい。あの言葉がどうしてあれほど悔しかったのか未だによくわからない。画家を諦めた父の不甲斐なさがそれほど腹立たしかったんだろうか、それとも父の資質を受け継いだ自分自身の将来がただ漠然と怖かったんだろうか。先のことなんか誰にもわからへん。みんな冬の虫や。生きてるだけで儲けもん。それからしばらくして父の描いた風呂屋の壁はちょっとした町の名作になった。
とことこと白母の遊歩道を下りながらタガメはぼそっとつぶやいた。
うちのおふくろ覚えてるか。今年で米寿やけどな、まだあの店しみよらへん。
よう覚えてる。昆虫館の帰りにいつもきつねうどんごちそうになった。
その食堂は駅裏を一本入った路地の上にすぐ見つかった。
立て付けの悪い裏口の引き戸も懐かしい。彼はそいつをちょっと蹴ってから狭い土間に引き入れた。
そうや、もう一仕事残ってた。
あがりかまちに背を向けてタガメは薄っぺらな何度のベニヤ扉を開けた。裸電球の明かりの下に大きな亀と水槽が並んでいる。
なんや、まだタガメ凍ってたんか。
違うがな、カブトムシの幼虫や。今年の夏はあの昆虫館でカブトムシの相撲大会やろうと思てんねん。経費削減でな、これでも結構てんてこまいや。こうでもせんと世間はゲーム機が養殖した子供であふれるやろ。
それでなくても黒い指先が水槽に達した腐葉土でなおさら黒く光った。
そっちの亀は何買うてんねん？
ああ、これは去年お袋が塩漬けにしたもみじや。一年で天ぷらになる。
手際も鮮やかに三つ目の水槽に蓋をして、彼はあがりかまちの奥に声を飛ばした。お袋さんだろうと思ったのに、出てきたのは彼と真逆の彫りの深い細面だった。エプロンで手を拭った指先はタガメより二回りは若い。挨拶もそこそこに彼女は満面の笑みで二人を客間へ迎え入れた。あらかじめ連絡を入れておいたのだろう。座卓にはもう湯だった鍋やとっくりが乗っている。別皿のもみじの天ぷらがこれまたひときわ香ばしい。
こっちは自分でやるから店の方を手伝って。夕方の書き入れ時やろ。おばちゃん一人やったらどうにも心細い。
ペコリと頭を下げただけで彼女はすぐに襖を閉めてしまった。拍子抜けした腰に
タガメはいきなり真新しい座布団を勧めた。
なんや、相変わらずやな。ちゃんと奥さんに紹介してくれよ。
いや、そやないねん。
絵はがきに書かんかったか？こう見えてもまだ独身や。
とぼけた視線は人並みに迷ったらしい。ささくれた畳をあちこち泳いだ挙句、やっとこちらへとっくりを傾けた。
去年の暮れにブラジルから勝手に出てきよってん。日系の三世でな、アマゾンで最後までガイドしてくれてた男の妹やねん。ビザが切れるまで預かってるだけや。どうしてもおじいちゃんの国が見たなったんやて。
イノシシ肉の硬さを確かめながら、その後も彼の箸は驚くほど海外しく動いた。
ああ、この器用さが一番彼らしい。
樹液に満ちた夏の最価値や、真冬の柳の下で、それはいつも小さな命を探していた。
もうアマゾンには行かんのか？
冬休みの昆虫館は学校より忙しい。それにこの年になるとな、ジャングルの湿気が腰に応えるね。新種に自分の名前ぐらいつけたかったけど、やっと持ち帰ったんは編集だけや。おまけにひょっこり現れたんが、よりによってメスの珍種や。
豊かな銀髪の下で一瞬おどけた顔つきが、またパラパラと肉の塊を鍋に落とした。
贅沢やな。好きな虫だけ追いかけて定年したと思ったら、今度は昆虫館の館長やろ。ところがタガメ君は文字通りの絶滅危惧種や。自分の子孫もよう残さんかった。神様よりダーウィンを信じてしもた罰やな。アホかいな。娘がおったって正月にも帰りよらん。めったに電話もしてきよらん。おるだけでええやんか。
一度は空中で止めた手酌の杯を、彼はそこで一気に飲み干した。あの善意の扉へ少年を導いた彼の背中が、ふっと湯気の向こうに浮かんだ。密林の昆虫を追いかけた情熱のかけらでも、彼が本気で女性に注いでいたら、この座卓にもう一人昆虫好きの青年が座っていてもおかしくはない。
人の子には分別臭いこと言うてきたけどな、もっとやることがあったかもしれんな。
なんや、タガメらしない。十分自分らしい生き方やったやろ。昔言うたやないか、自然は無駄なことせんねやろ。
タガメが蝶にはならんわな。
どこか放蕩な彼の言葉とも思えない。生まれ落ちた時から選べる木が決まっていることくらい、本当は彼が一番よく知っている。まだいくらも飲まないのに、子供じみたないものねだりをするほど酔ったらしい。急に立ち上がった見客は、よろけざまに南向きの窓ガラスを開けた。温まりすぎた客間の底に冷たい焼きがすっと入り込んだ。
あのな、奈々ちゃんにいつか聞こうと思ってて、俺と出会うたこと後悔してないか？こんな性格やろ。生徒はそれなりに懐いてくれたけどな、親の評判はもう一つやった。それでな、部活の顧問もせんと南の国へ逃げてしもた。あの頃も奈々ちゃんを巻き添えにして昆虫館へ逃げてしもた。やっぱりタガメらしないな。もしこの町で一匹やったらもっと寒かったわ。
暗がりをじっと見上げた顔が急に黙り込んだと思ったら、彼は片手でひらひらとこちらを手招きした。
あのオリオンな、
ブラジルでも見えるねん。
なんでや、地球の反対側やろ。
それぐらい宇宙は大きいらしい。それに親切やな、老眼鏡がいらん。
この部屋でいつか一緒に捕まえた夏の星座を思い出す。あの頃は見えもしない宇宙の果てが無性に怖かった。最近は死ぬことさえそれほど怖いとは思わない。ただ老いていくことだけがちょっと怖い。
奈々ちゃんにも同窓会の案内来たんやろ。行くんか。
いや、欠席で出しといた。出て行っても張り合えるような幸せあれへん。
まあいいや、俺と同じや。
無理に出かけたところで人を楽しませるような話題もない。あそこへ集まるのは夏の虫と決まっている。作り笑いで喧騒をやり過ごすくらいなら、こうしてタガメとつまらない思い出の周りを徘徊していたい。立ち枯れた思い出ばかり多いけど、やっぱり少年時代は愛おしい。あの頃はこの町が始発駅だった。そこからせっせと引いた単線に自分だけちょっと立派な名前をつけたら、いくらタガメでも少しは怒るだろうか。
なあタガメ、あのオリオン何歳や。
もし生まれ変わっても自分は同じ生き方をするだろう。喝采も罵倒も実らない干木をまた自分で選ぶだろう。最初に覗くのはきっとあの不衛住宅の窓だ。寡黙な父と不安な母がそばにいる。学校の窓辺には大きな桜が一本だけ植わっている。机に広げた父の図鑑にはまだ命がない。臆病で口下手な少年はいつかその絵を超えようと思う。なりたいものだけはすぐそばにある。そしてタガメと出会ったらやっぱりまた一緒にあの昆虫館へ出かけたい。
よかったら夏休みのカブトムシ大会手伝おうか。てんてこまなんやろ。
そう言うてくれると思ってた。
窓際まで張り出したカエデのミノムシをタガメの人差し指が適当につっついた。与えもせず奪いもしなかった武骨で器用な指だ。
俺ほんまはな、昆虫学者になりたかってん。ナナちゃんは？
画家になりたかったって言うたら笑うか。
暗がりに飲まれてしまったからタガメが笑ったのかどうかもうよくわからない。ブラジルから見た星を思い出してうつむいたのかもしれない。でも慣れるものにはなったのだから、彼はきっとまた笑ったのだろう。
今日はこのまま泊まってけよ。もうすぐ閉店やからお袋とルイーザ紹介するわ。
いや、うちにも一匹めんどくさいメスのミノムシがおるねん。多分自分のセーター見ながら待っとる。
夜がすっかり早くなった。